それでは、蒼天礼拝を始めましょう。まず最初に、聖歌、主に歩むを賛美します。ラララララララララ。3、はい。主と共に歩む、その楽しさよ。主のを踏みたまいし、跡をたどる一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。どうぞ私たちの霊の目を開いてください。あなたの御言葉に目を留めることができますように、この時間聖霊様がお導きを与えてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。2017年4月19日水曜日、本日のディボーション箇所は、第一歴代史25章1節から31節です。それでは拝読します。また、ダビデと将軍たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾事と従弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数、次の通りである。アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ。これらはアサフの子で、王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エドトンについて、エドトンの子はゲラルヤ、ゼリ、エシャヤ、シムイ、ハシャブヤ、マティテヤの6人。盾事を持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父、エドトンの指揮下にあった。ヘマンについて、ヘマンの子はブキヤ、マタヌヤ、ウジエル、シェブエル、エリモテ、ハナヌヤ、ハナニ、エリアタ、ギダルティ、ロマムティ、エゼル、ヨシュベカシャ、マロティ、ホティル、マハジオテ。これらは皆、神の言葉に従って、角笛を高く上げる王の先見者、ヘマンの子らであった。神はヘマンに息子14人と娘3人を与えられた。これらは皆、その父の指揮下にあって、シンバル、十弦のこと、盾事を手に、主の宮で歌を歌って、王の指揮の下に、神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン、彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であったの人数は288人であった。彼らは下の者も上の者も達人も皆同じように任務のためのくじを引いた。第一のくじはアサフに属するヨセフに当たり、第二はゲダルヤに当たった。彼と兄弟たち、子たち12人。第3はザクル、その子たち、兄弟たち12人。第4はイツェリ、その子たち、兄弟たち12人。第5はネタヌヤ、その子たち、兄弟たち12人。第6はブキヤ、その子たち、兄弟たち12人。第7はエサルエラ、その子たち、兄弟たち12人。第8はエシャヤ、その子たち、兄弟たち12人。第9はマタヌヤ、その子たち、兄弟たち12人。第10はシムイ、その子たち、兄弟たち12人。第11はアザルエル、その子たち、兄弟たち12人。第12はハシャブヤ、その子たち、兄弟たち12人。第13はシュバエル、その子たち、兄弟たち12人。第14はマティテヤ、その子たち、兄弟たち12人。第15はエレモテ、その子たち、兄弟たち12人。第16はハナヌヤ、 その子たち、兄弟たち、12人。第17話、ヨシュベカシャ、その子たち、兄弟たち、12人。第18話、ハナニ、その子たち、兄弟たち、12人。第19話、マロティ、その子たち、兄弟たち、10話、エリアタ、その子たち、兄弟、12人。第21話、ホティル、その子たち、兄弟たち、12人。第22話、ギダルティ、その子たち、兄弟たち、12人。第23話、マハジオテ、その子たち、兄弟たち、12人。第24話、ロマムティ・エゼル、その子たち、兄弟たち、12人に当たった。アーメン。それでは、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。それでは、主からの示しを分かち合いたいと思います。示された方からお願いします。
はい、私は7節。彼らを呼び、主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。アメン。この7節に心が止まりました。この他にも今日の御言葉全体を通して、父が子供たちを、また兄弟たちを、そして、先生が弟子たちを教えて養育し、訓練をさせて、神様を賛美するリーダー、達人たちが、このように多くいることに困りました。
私は8節。彼らは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためのくじを引いたというところから、この神様の選びは経験、能力、年齢によるのではなく、一方的な主の選びと主の油注ぎが必要なんだなということを感じました。また9節から31節の中で12人の人々がそれぞれ選ばれ、また24組選ばれているところが、昨日の24組、奉仕の選ばれた24組と同じこの数字に心が止まりました。以上です。
私は全体から、25章全体から、ダビデ、またその将軍たちっていうのが、このように聖霊様の啓示によって礼拝を立てていったというところにすごく目が止まりました。この時代にこのように盾ごとやシンバルを持って、また予言しながら賛美をして、ずっと賛美をするこの体制を聖霊様の啓示によって立てていったっていうのは、もうなんか本当に革命的というか、ものすごいことだったと思うんですけれども、これを一つ一つ具体的な人数まで起こしながらやっていった、この明確な示しをいただきながら礼拝を整えていったというところに目が留まりました。
私はまず7節でした。彼らおよび主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であった、の人数は288人であったと書いてあって、なんと神様に賛美の訓練を受けたのが288人もいたということを、心に留まりました。やはり訓練を受けてからこの主の奉仕に立つということがとても大切なことだということを思いましたし、プロのような方々が主の宮の奉仕に当たるということは本当に素晴らしい、その心構えが素晴らしいなということを思いました。それでは内容をまとめます。ダビデたちはアサフとヘマンとエドトンの子らを主の宮で歌を歌って仕える奉仕のために取り分けました。彼らは皆任務の、それでは神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。 それでは、示された方から分かち合いたいと思います。いかがでしょうか。
はい、私は1節から3節のところで、ここで3回彼らが予言をしたという言葉が書かれていますが、この賛美を、賛美の奉仕をされたこの人々は、単なる歌手やミジシャンではなく、神様の御言葉を予言する予言者たちであったんだなということを思いました。それゆえ彼らが捧げた賛美が書かれているこの詩編は、聖霊の霊感によって与えられた神様の御言葉、予言であり、神様を崇め、また神様の御言葉を語ることが、つまり予言であるんだなということを思いました。もう一つは1節と7節ですけども、教訓として、礼拝者は礼拝者を生み出し、リーダーがリーダーを生み出し、達人が達人を生み出すんだなということを教訓として学びました。ヘマンとアサフとエドドン三兄弟は、歌や楽器達人であり、誠の礼拝者であったんですけども、この三兄弟を通して288人のリーダーたちが生まれたということを思いました。以上です。
私は、2節、3節、5節を通して、神様は油注がれたものを起こしてくださるお方であることを見ることができました。は、王の指揮に従って予言するアサフ。3節は、盾ごとを持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言する彼らの父、エドトン。5節、彼のこと、神の言葉に従って角笛を高く上げる王の先見者ヘマン。このような特別に主に油を注がれたものを主は選び起こしてくださるお方だなということを見ることができました。そして教えとして、この8節から、彼らは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためのくじを引いたというところから、このような油注ぎを受けた人から訓練を受けても、その主の御前では、本当に主から選ばれた、自分にだけ選ばれた任務があるんだなということを教えられました。この油注がれたものが主に選ばれたように、また自分にも選ばれた任務があるんだなということを教えられました。以上です。
私は、25章の1節他にもあるんですけれども、この盾ごとと中弦のこととシンバルを持って予言するものとしたと書いてあると思うんですが、この賛美のうちに予言するということが何回か出てきていて、この主から言葉をいただくこの予言するというのが、主を本当に礼拝するときに起こってくることなんだなと思いました。主を第一として、この礼拝を第一とするものに主の示しが与えられていくということを思わされました。またたくさんの楽器がここからと登場してくるんですけれども、ずっと賛美が捧げられる中にもしっかりとしたこの秩序があるというか、神様を礼拝するためには本当にこの秩序も大切だなということを思いました。体制をしっかりと整えていくことも大切だなと思いました。それから、やっぱり全体的には、このダビデが天における礼拝を、この啓示によって、この地上で実現していったというところにすごく目が止まりました。本当に聖霊様の示しなくては、このような礼拝を捧げることは不可能だなと。本当に聖霊様によって私たちは、初めて本物に礼拝するものとなっていけるんだなということを全体から思いました。以上です。
はい、私は7節から来ました。神様の宮で仕えるためには、プロ意識を持って仕えることが大事であり、 また自分自身を訓練することがすごく必要だなということを思いました。私自身がやはり教会に仕えるものとして、本当にもっと自分自身をトレーニングしていく必要があるなということを思わされています。また、8節から、賜物は用いて伸ばすべきですけれども、この割り当てられている奉仕というか任務というのは忠実にこなしていくべきであるということを思わされました。なので、自分に割り当てられた働きはできる限り、忠実にしていくことが大切だなと、迷惑をかけないのはもちろん、それ以上のことができたらいいなということを思わされました。それでは適応に移りましょう。生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは生活への適応を分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今今日の御言葉を通して一人で熱心に礼拝する礼拝者や、また一人で熱心に伝道する伝道者になることをしないで、礼拝者や伝道者を育てるものになろうと思いました。アサフやヘマンやエドトンがいくら立派な礼拝者や賛美リーダーであっても、その3人がこの神殿の礼拝奉仕をすべてやりこなすことはできない。また彼らは永遠に生きるものではないので、この288人を育てたことはとても大切な働きであったと思いました。自分もいただいているこの信仰とまた恵みを次の世代に伝授しなければいけない、人を育てなければいけないという大切さを今日は思いました。今は、静岡の開拓選挙や、また今年からは大学生たちを伝道したいキャンパス伝道のミニストリーを取りに使えさせていただきたいと思っているんですけど、そのために今毎日祈り自分自身を備えていますが、一緒にこれからこの働きをしていく、育てたい人々と祈ることが大切だなということを思いました。自分を祈り備えることも大事ですが、このチームとして育てたい次の世代の人々と一緒に祈りながら一緒に働いて、彼らも一人でできる人々として育つことを目指そうと思いました。大学生伝道を一緒にしたいと思っている姉妹と電話を通してでも合心して祈ることはどうかなと思いました。以上です。
私は8節の下の者も上の者も達人も弟子もみんな同じように任務のためのくじを引いたというところから、聖霊様の油注ぎがどこにあるのかなということを黙想していました。主が与えてくださった経験やまた能力、その年齢とかそういうものではなくて、本当に主の油注ぎがあって自分に与えられたこのような役割は何なのかなと思っていた時に、やっぱり私は主のために出て行って人に仕えることによって主の喜びが表され、主の愛を表していくことと、伝道して人々を救いに導いていくことが、主から与えられた役割だなということを改めて感じました。今、拠点をどこにするのか祈っているんですけども、その拠点が定まり次第、速やかに外に出て行って、主のために人々を伝道していきたいなと今日は感じました。以上です。
はい。私は誰かを訪問しようと思って計画を立てていたんですけれども、子どもたちが熱を出して、子どもが熱を出してしまって、すごい高い熱で出かけられなくて、聖霊様の導きは一体どこにあるんだろうと思っていたんですけれども、 今朝本当に示されたのは、私が環境やまた状況に問題を見出していましたけれども、本当の問題は自分の心にあったなと思いました。礼拝を第一とする者には主の示しが与えられると思いました。まず礼拝をしっかり立て直して、私の心がしっかりと立て直されたら、本当に聖霊様を示してくださって、導いてくださるという、その確信をいただき、平安をいただきました。以上です。
ハレルヤ。私も分かち合いします。賛美を聖霊様に導かれた賛美、賛美がしっかり蘇ったら、礼拝がリバイブルされ、礼拝が蘇ったら、神様の御言葉と予言が生かされて、神様の御言葉が述べ伝えられたら、神の教会が生かされる。主の教会が蘇らなければ、自分の霊的状態や自分の家庭や社会やすべてが沈んでいきますけれども、主の教会がリバイブルすると、主の御国と自分とすべてがリバイブルしていくと、リバイブルの秘訣がここにあるということを今日は特に、祈らされます。ですからクリスチャンはすべてを尽くして礼拝を、賛美を、御言葉を述べ伝える予言を、組織的に専門的に、しかもみんなが奉仕できるように平等に行うべきであると私は思いました。ですから今日の、御言葉のデボーションの題目を、リバイブルの道、賛美にある。賛美を行う人は福音を述べ伝え予言をするものだと、そのように決めました。ハレルヤ。
私は、今引っ越しをしたんですけれども、今なんと先輩の牧師が2人も一緒に住んでいます。きっと学ぶことがたくさんあるなということを思わされましたし、本当にプロの牧師先生たちなので、私自身も、いろいろ学ぶことを、きっと学ぶことができるチャンスだなということを今日は思わされました。また、自分自身が本当に割り当てられた分は忠実にこなしていくべきだということを語られたので、この場所でまずはセミナリーと共同生活ができるようにということを思わされました。それでは祈ります。愛する天のお父様、今日も私たち一人一人にあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。今日与えられた御言葉を握りしめて一日を歩んでください。聖霊様、助けてください。私たちは今日も御心を行いたいと切に願っています。イエス様の御名によって。では皆さん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。